金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、6月6日の朝のご記念、皆さんそれぞれお参りでございました。どもどもに今朝のご記念をいただくことができまして大変ありがたいことですね。大変すがすがしい気持ちの良い朝を迎えさせていただいております。ゴンブではあさって教団独立記念祭が使えられます。ありがたいことにまた、あちらこちらからね、ここに、まあ、宿泊をしてくださる方も来られることになっております。東京の麻布の姉からですね、小川陽子さんのお話を、送ってくれましたので、それを今日は皆さんにちょっと聞いていただこうかなと思うんですね。小川陽子さんは、ご存じのようにこの豊島にしばらくおられましてね、この教会にも、ずっとお参りをされておりました。息子の祐希君は、時々このここで教会で泊まったり一緒にご飯を食べたりしてですね、まあ、今立派に成人して、JR 西日本の本社の方で活躍されているそうです。で、小川さんは今芦屋の方に家を移されてね、ご存じのように、芥川賞の選考委員ですね、それからノーベル賞の候補にも上がるような活躍をされています。まあ、皆さんも懐かしいかと思いますが、今朝ちょっとそのお話をですね、このマイクを通して聞いていただこうかと思います。
無言に耐えきれず無理やり会話を成立させようとするのは大人の側の都合であって、本当に苦しんでいる高校生の心を置き去りにすることになるからです。そうこうしているうちにカウンセリングの時間が終わってしまいます。先生が、今日はあまり話できんかったけど来週来る？と言ったら、彼はニコッとして、はいと返事をしたそうです。高校生には自分の気持ちを大事にしてくれる先生の思いが通じたのです。無言だったにもかかわらず、自分にとって一番必要なものを受け取ったのです。このお話を伺った時、私は教会のお結界を思い浮かべました。神様の声は無言です。本当なら聞こえないはずの声の真の意味をどうやったら信者に伝えられるか、取り次ぎ者に課せられた役割はあまりにも大きいものがあります。河合先生はこんなこともおっしゃっています。人間は物事を早く了解して安心したい、だから勝手に物語を作ってしまう。それで最後に、まあ頑張りなさいと言って相手の問題から降りてしまう。取り次ぎ者が言葉少なになるのは、神様の無言を自分の都合でねじ曲げたり、そこに余計な何かを付け加えてはいけないという真摯な気持ちがあるからに違いありません。ですから私は教会にお参りするとき、神様と先生と自分、そこに通い合う無言をじっとかみしめるように努めます。信者もまたこの無言に耐えなければならないのだと思います。そもそも言葉にできないものでつながり合っているのですから、理屈でまとめる必要などないのです。なぜかストンと気持ちが落ち着いて深く息が吸い込めるようになる。ただもう意味もなくありがたい気持ちになって両手を合わせたくなる。それが私にとってのおかげの表れです。河合先生が担当された方に忘れがたいスケールの大きな患者さんがおられたそうです。その患者さんは、私は治してもらうために来ているのではありませんと言われました。先生が、では何のためにと尋ねると、ここに来るために来ておりますと答えました。大変なエネルギーを持った言葉です。ここに来るために来ている、答えとして成立していないようでありながら、実は言葉の意味を超越した真理を表しています。つまり私が信仰を持つのも、そこに来るために来ているだけであって、理由はないのです。時々、なぜ金光教を信じているのですかと尋ねられ、うまく説明できずに戸惑うこともあるのですが、答えられなくて当然です。あらかじめ用意された上辺のおかげをもらうために信心しているのではありません。ただもう訳もわからず、理由も理屈もなく、無言の中に飛び込むようにして神様に助けていただいているのです。今日はこのあたりで失礼します。次回は読書をテーマにお話しできればと思っております。ではまた来週よろしくお願いいたします。
はい、皆さんよくお聞きいただきました。小川さんのね、犬を連れて散歩される姿を思い浮かべた方も多いと思うんですね。最初に落とし間に来られた時にですね、すぐに落とし間教会に参拝されました。ご主人が川鉄の社員でね、で、男の子が、そのゆきくんという男の子が一人、三人の家族ですね。で、小川さん一人、旧広前の時代でした。 初代父がお結界に座っている時にお見えになりました。私も近くにいたんですね。そしたら父がですね、お結界からあんたは何をしとんかなって言って聞いたんですね。だから私はいろいろ書いたりしておりますって。そうか言うて、ね、そういうことだったんですね。まさにその結界取り過ぎというのがですね、やはり母に聞いたりするんじゃなくて、それで終わったんですね。で、その当時小川さんはもう全く無名の方でした。主婦であってその小説を書いていたそうですけどね。で、こちらに来られてすぐに芥川賞を受賞されたんですね。で大変有名になりました。しかし陽子さんはそんな自分は有名人だとか大した人間だというのは素振りを出さずにですね、普通の、お母さん、普通のおばさんとしてですね、この近所の人と仲良く生活しておられましたね。高等教会の、高橋元国先生という先生が、その当時教会長でですね、で私が研究所の部長をしておる頃に、高橋元国先生は研究所の食卓で私の机のすぐそばにおられたんです。で、ある日ですね、地図を持ってこられて、山本さん、ここはどういうとこかなって言って地図を広げられたんです、私の机の上で。見たら、なんとこの岡山県の倉敷市の玉島の落とし島のど真ん中の地図なんです。で、落とし島教会もそこにあるわけ。日本一いいとこですよって言った。そうかなって言って。で、結局その後、その名簿さんである、元国先生の名簿である陽子さんがいいからですね、こちらに家を構えて移ってこられたんですね。図らずもそういうことがありましてね。でその日本一いいところというのは、私の皆さんご存じのように父がですね、この昭和8年に日本に来た時に、ここは良いところ、ここに決めなさいと言われた、ね、住吉山でいただいたところですよね。で父は図らの出身で大阪で商売しとったわけですけど、この初めてね、まあ、ご本部にお参りした後にこちらに来てお引き寄せいただいてね、本当に素晴らしい場所だったんですね。この前の工場なんか一切なくて瀬戸内海が広がってですね、高瀬船っていうんですかね、船がこう帆を上げて漁をしていたという、朝日がキラキラと瀬戸内海の海に輝いていたという、そういう感じですね。まあ、当時の写真がここに残っておりますけど、本当に素晴らしい、日本一ってもけ決して大げさでない、ね、温暖な気候で瀬戸内海があってですね、素晴らしい場所ですよね。でそこへは、まあ、小川さんは引っ越してこられて、この子供さんが小学生から高校生になるまでの間おられましたね。まあ、何かこうご縁というものを感じております。それから先ほどのお話にありましたように、この結界取り次ぎというものはね、どういうことなのか、神様の通り道というのね、そういうふうな表現をされました。なるほどな、うまいこと言うなと思いましたね。まあそういうね、私も改めてこの神様の御用にお使いいただくということがどういうことかということをね、こう考え直させていただくことができました。はい、皆さん今日もようございます。